ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ、今日のお悩み相談は、医療法人小友会松倉中央クリニック院長、社会福祉法人慈徳会理事長でいらっしゃいます松倉徳夫先生とお届けしていきます。それでは松倉先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日はですね、新型コロナウイルスの PCR 検査についてお話を伺っていきたいと思います。 PCR 検査とはどのような検査でしょうか？は
い、そうですね、 PCR って言葉だけがね、一人歩きして本当はよく分かってない人が多いじゃないでしょうかね。
そうですね、
まあ、簡単には PCR というのは遺伝子 DNA を増幅って増やす方法なんですね。
はい、
というのは遺伝子っていうのはね、電子顕微鏡でしか見えないぐらい小さいものなんですよ。でそれをある程度の、まあ、人がこう扱えるぐらいにするには100万倍ぐらい増やさないと使えないんですけどね、はい、それを増やす技術が、まあ、PCR ポリメレースチェインリアクションっていうんですけど、
はい、
まあ、そういうものでですね、これが発明した人がいるんですけど、アメリカに。これがでノーベル賞もらいましたけどね。これができたおかげでですね、いろんな遺伝子の扱いがですね、
はい、
飛躍的にできるようになったんですね。で今回ですね、ウイルスがなんで PCR ができるかっていうと、ウイルスの遺伝子っていうのがもうすでに全部分かってるんですよ、
はい、
全部の遺伝子、まあ、それ分かってるのは当然でね、人間の遺伝子だって今全部分かってるんですからね。そのうちですね、コロナウイルスに特有な部位っていうのがあるんですよ。他遺伝子の中でコロナウイルスしかない遺伝子の部分っていうのがあって、そこだけをですね、特異的にこう増やすことができるんですね。ですからそれによって増えたか増えないかによって陽性か陰性かが分かると、まあこういう検査なんですね。
なかなか最初の頃はこの PCR 検査っていうのは全国的にもやっていただけなかったですよね。
う
ん、
そうですね、これがですね、まず最初は茨城県で言えば県の衛生研究所とかね、
はい、
そういうところにしか頼めなかったので、うん、そうすると1日に検査できる検体がね、茨城県の場合だと1日200検体ぐらいまでとかね、
はい、
というのは限られてで、ちょっと希望者が多かったもんですから、
はい、
それから最初の頃はもう一つはその検体を取るのにね、やっぱり感染予防をかっちりしないと取れないもんですから、そういうこともあって簡単にできないと、
うん、
それからもう一つは保健所を通して、まあ、今も、まあ、私がやってるのは保健所を通してなんですけど、
はい、
保健所を通してないとできないっていうこともあったりしてですね、検体数が少ないと、
うん、
でまたこれがですね、日本は特に少ないんじゃないかと、
はい、
韓国とかね、ドイツなんかすごい検体数やってうまくいったっていう話が入ってきましたので、
はい、
なんか日本が少ないのは、実は日本が感染者が少ない、実は検査してないだけで本当は多いんじゃないかって何回も言われましたよね。
そうですね、まあ、そういう現状があるっていうことなんですけれども、5月11日に鹿島市内でも PCR 検査センターができましたけれども、
うんうん、
これはどういう経緯でできたんでしょうか？
これはですね、かなり画期的なことなんですけど、
はい、
実はですね、この、まあ、六甲地区ですね、鹿島市も含めて非常に医療体制が、まあ、脆弱っていうかね、数が限られててですね、もしここで蔓延するとですね、こう地元で引き受けてくれるとかほとんどないんですよね。そういうこともあってですね、 PCR をやってもらえるとこもね、指定の場所はちょっと名前を言えないんですけど一箇所あったんですけど、そこも1日数件しかダメとかね、
はい、
まあいうこともあってかなり保健所でも困ってたんですね。それでですね、それを解決するにはですね、やっぱり一つはですね、ドライブスルー方式っていうのがね、あれが車の中で取りますので他に感染しにくいですし、それからあとこの地区みんな車持ってますからね、
そうですね、
逆にね、東京なんかよりもそういう方式が取りやすいってこともあるし、それからもう 今でもちょっとそうですけど、一時期の防御服とかね、フェイスシールとか、非常に不足してましてね、例えば一人取るために全部使っちゃったりするとね、なくなっちゃうんじゃないかっていうようなこともあったんですよ。
そうですね。
で、そういうこともあってね、はい、なんかまとめてできないかということで、実は今私医師会長なのですから、はい、医師会が温度取ってですね、保健所と組んで、しかも良かったのはですね、鹿島市が中心になって六甲市の五市がね全部協力してくれるということになって、じゃあやりましょうということになったんですね。
そうですね。五市で疑いがある方は委託保健所っていうことになりますけど、そこを通してっていうことですか。
初めはですね、何でも帰国者接触者外来っていうのが委託保健所にあったもんですから、はい、最初はありましたよね。37度以上、うん、4日以上とかいろいろ縛りがね、はい、とにかくでもそういうのがあった人はまず保健所に連絡してくれっていうのが最初のスタイルだったので、うん、保健所に連絡するっていうのがスタイルが続いてますけど、はい、実はですね、一般のね、病院とかクリニックからでも疑わしい患者がいたらね、保健所の方に連絡して、クリニックとか病院から連絡してこの PCR センターに回すことができるんですね。
ああ、そうなんですね。わ、はい、かりました。それから最近抗原検査とか抗体検査っていう言葉も、
はい、そうですね、
聞こえるようになっていますが、
はいはい、
これはどういうことですか。
これはですね、まず抗原検査っていうのはウイルスの抗原を、はい、抗原というのはタンパクですけど、調べる方法で、これは PCR 検査と非常に近いんですけどね、感染しているかどうかがある程度分かるんですけど、ただね、感度としてね低いんですよ。抗原検査で陽性になれば間違いなく陽性なんですけど、例えば本当は100人陽性のはずなのに30人とか40人ぐらいしか出ないんですよ。そう、残り70人ぐらい実は陽性なのに陰性と判定されちゃうよね。そうすると陰性の人は絶対陰性と言えないじゃないですか。
そうですね。
そうするともう一回 PCR やってくれってことになる。 PCR も実は 100% じゃないですよ。大体7割ぐらいと言われてますけど、はい、でとにかくやってくれって話になるので、はい、抗原検査やったから安心とも言えないんですね。一方ですね、抗体検査っていうのは全く意味が違って、抗体検査っていうのはウイルスが入った後に人間の体でできる免疫が抗体ですから、抗体があるってことは一度ウイルスに感染したことがあるということを表すわけで、必ずしも今ウイルスに感染してるかどうか分かんないですよ。抗体があるからって今感染してるかどうか分かんないんだけど、過去にどっかで感染したことがある人は陽性になりますね。だからそういう意味では抗体っていうのは実際の PCR やった人の10倍とかそれ以上、もしかしたら100倍ぐらいの感染している人がいる可能性もあるので、大都市なんかではこういうのでサーベランスと言いますか、調べると実際はどのぐらいの人が感染しているのかなというのが分かるんですよ。それで国の方もね、1000人規模ぐらいで東京大阪とそれから感染が少ない多いですけど少ない仙台を比べてですね、市中感染と言いますけど、どのぐらいの人が実際は感染しているのかを調べようと、これは疫学調査と言いますけど、そういうことのために使うということですよね。抗体というのはそういうものですね。
抗体検査って PCR 検査とは検査の仕方は違うんですか。
全然、抗原検査も抗体検査もそうですけど、ただ一滴液に垂らしてですね、そうすると、クロマトグラフィーというんですが、パーッと線がこう出ますので、出れば陽性ということで、15分ぐらいで出るんですけど。
あ、早いんですね。
もうそうです、その PCR の機械回すとかいうのより全然早いですね。
うーん、
よくね、これはインフルエンザの時使ってるんじゃないですか。あれを思い出すとね、ああいうことですね。
そうするとクリニックで待ってる間に結果が出ますもんね、
ただしですね、はい、次の話にもなるんですけど、インフルエンザもそうです。鼻の奥から取ってるじゃないですか。そうするともしあったら感染の可能性があるので、防御服着てやらなきゃいけないってことになっちゃうので、そう簡単に今クリニックでパッとではできないんですよ。そういう意味では今後一番期待できるのはですね、PCR は PCR なんですけど、はい、今のように鼻の粘膜から取るんじゃなくて唾液でできるっていう PCR が今開発されつつあるので、これが有効だと思いますね。
画期的ですね。
というのは唾液だと自分でパッと取ってですね、それをある意味ではサンプルに送ればね、とかそこでパッとやれば載せればできるわけで、極端なこと言うと自分で唾液取って検査会社に送って結果がもらえるという可能性も出てきますので、人に移すこともなくですね、 これが非常に今後期待できるんじゃないでしょうかね。
そうですね、本人としても苦痛もないですしね。
あ、そうですね、う
ん、なんか鼻から取るっていうのはちょっとね、はいはい、痛いなっていう感じがするんだけど、
まあ、一瞬ですけどねまあそうですね、
そうなんですね、はいはい、で、まあ、この唾液で検査して自宅で自分でも分かるようになる時代が来るわけですね。
いや、これ可能性はありますね、はい、ただどのぐらい先になりますかね。今年中には、ね、実力されればいいですけどね。
そうですね。あとやはり一番期待したいなと思うのは、かかってもインフルエンザのようにすぐ薬をいただける、うん、で薬で早く回復できるっていう、はい、そういう時期が来ないかなと。
そうすると安心感も強いですよね、はい、それはもう決定的なのはですね、そのウイルス特有のですね、今例えばインフルエンザに関してはインフルエンザにすごく特徴的な薬があるんですよね、まあ、それは遺伝子を増やすのをブロックしたりとか、遺伝子がバディングっていうんですけど、増えるのを抑えるとか、いろんな種類の薬があるんですけど、みんなそれでインフルエンザに特有なもんですね。同じようなことがですね、コロナウイルスに、新型コロナに関してもできるはずなんですよ。全く同じような種類ですから。ただね、時間かかるんですよ、こういうのっていうのは。やっぱりそこを組み立ててね、薬として使って安全性を確認してっていうと、やっぱり数年かかるでしょ。そうするとですね、当面間に合わないわけですよ。それからもしかすると数年後にはコロナウイルスがもう世の中でもう消えちゃうかもしれない。みんながある程度かかる人はかかって、そうすると製薬会社としてはね、変な話ですけど、一生懸命作ったら全然売れないっていう可能性もあるので、結構そういうリスクもあるわけですよ。だからまあそういうのもあってね、それはまあ国のとか世界中の政府も応援するわけですけど、今みんなが知ってる名前ね、アビガンとか、ああいうのは既存のものですよね。そのために作ったんじゃないけど、ね、はい、他のために作ったんだけど、なんか効きそうだと、また効いたという報告があるというのでね、いくつかの治療薬が 3,4 種類出てますので、だいたいそのうち整理されてね、早い時期はこれ使う、進行して時はこれ使うっていうふうにこうなってくると思いますので、まあ、その辺は今より使いやすくなると思いますけど、ただアビガンに関してはね、ちょっと厳密にウイルスを減らすかどうかって試験したらね、うまく有効性というか差が出なかったんですよ。それでね、ちょっと承認が遅れちゃったっていうところはありますね。ただ聞いたっていう話がありますので、今後とも症例を積み重ねるんじゃないかと思うんですけどね。
とにかく一日も早く安心して外に出られる。
そうですね。それにはですね、もう一つやっぱりワクチンですよね。これはね、東京オリンピックがね、開けるかどうかっていうのは、私はワクチンにかかってるとこ大きいと思いますよ、はい、
そうですね。そうするとそれができると、ワクチン接種しておけば、
そうですね、ある程度防げるってことになるかとか、オリンピックに参加する人とか、まあ、全部ワクチンがやってくるとかね、
期待したいなというふうに思います。さて、これからですけれども、 PCR 検査を受けた方がいい人はどういう方か、最後に教えてください。
これはですね、一つですね、今後ほら、ソフトウェアでね、濃厚接触したと登録しておくとね、接触した人に近い人はアラームがこう来るようなソフトウェアが日本でもね、今一般化されるんですよ。そうすると濃厚接触したっていうアラームが鳴ったらすぐ PCR を受けるというのもありますし、今まで通りね、もちろんちょっと熱が出るとかだるがあったら、もうやっぱり PCR を受けてもおかしくないですよね。それからやっぱり一般的にはね、まあ、ドクターが例えばいろんな濃厚接触者でなくてもね、可能性があればPCR を受けてもいいと思いますので、鹿島市の PCR センターはね、最初すごいちょっといっぱいだったんですけど、もうだんだん余裕が出てきましたので、積極的に受けられてもね大丈夫です。まだまだ余裕がありますので、今はそういう難しい難度異常というかありませんので、ぜひですね、心配だったら受けてみてください。それはまあ直接保健所に連絡してもいいし、それからドクターを介してね、頼んでもらってもいいです。
普通にクリニックに、今病院にかかるときって、熱があったりした時は一回連絡した方がいい。
そうですね、やっぱり連絡して、まだ連絡してもらった方がいいと思いますね。私たちもやっぱりちょっと可能性がある人は車で待機してもらって、はい、それから別のルートで、ね、誘導してね、うん、はい、それで調べるようにしてます。一般 の患者さんとは分けてね、それは原則なんで、そういうふうにはしてます。
わかりました。今日は新型コロナウイルス PCR 検査について詳しく教えていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター松倉の健康相談室。この番組は地域医療福祉に貢献する 松倉中央クリニック特別養護老人ホーム松寿園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。